教会で恵まれるという言葉がよく使われるんですけども、ある時に教会で役員からこう言われたんですね。こう恵まれるという言葉はあんまりにも便利すぎて、でもその本当に恵まれているってどういうことなのかってあまり考えてこなかったような気がしますというふうに言われて、私もああそうだな、まあ、その方はものすごい率直に恵まれたといえば牧師も喜んでくださいますからというふうに言われて、まあ、本当に率直に、まあ、そう言って恵まれるで片付けてしまっている安易な自分というものに本当問われたと言われて、私も反対の意味でもそうだな、皆さんが恵まれたかどうか思うんですけども、その本当に神様が願う恵みを受け取っているんだろうか、と言いますのも、今日このよく知られているマリアのお話が御使いの恵まれた女よおめでとうという言葉から始まっています。恵まれた人と言われて、いや本当そうなんです、恵まれてます、まあ、もしかしたら私たちも礼拝に待ってやってこられて、牧師からいや礼拝に来れましたね、恵まれてますよねって言われて、はいって言える人はもしかしたらそんなに多くないのかもしれないふっと思わされます。え、私恵まれてるんですか。マリアが、まあ、そういう思いで胸騒ぎがしたのかどうか、そのあたりもまたマリアがこの恵まれた女よと聞いてどのように反応したのか、またしかしさらにそのところから本当に恵まれたということをどのように受け止めていったかということをまた見たいと思うんです。恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがしたというんですね。ということは、まあ、私そんなに恵まれてるのかなという疑問ではなさそうなんです。胸騒ぎがしてというのはひどく戸惑う、動揺するというそういう意味なんです。まあ、そういうのもマリアは、まあ、このいろいろこの後も読んでいくと非常によく聖書を読んでいて、その聖書を一言一言も暗唱していたなら、ユダヤの人ならばそれは女性であっても聖書をよく勉強して教え込まれているのである意味当然かもしれないんですが、本当マリアはもう今日賛美するときに聖書の一つ一つが溢れ出てくるぐらいもう御言葉に親しんでいるそういう人でした。だからこそマリアは知っていたと思うんです。旧約聖書において女性に天使が現れ、御使いが現れ、見告げを受ける、ましてや未婚の女性が、婚約したばかりの女性ですから、ユダヤの習慣からいくと皆さんも何度かお聞きになっていると思います。10代だいたい高校生ぐらいの年齢、もしかしたら中学生ぐらいかもしれない、そうした本当に一般一人前とは全く言えないようなその小さな存在に御使いが現れて、恵まれた女よ主が共におられます、聖書に親しんでいるものならば特別なことが起こる、でも私に、だからマリアはこの挨拶は何のことであろうか、今から何が起こるんだ、これは何事なんだ、思い巡らしていたんですね。恵まれた神様が共におられるっていうのは、こうしてマリアが受け止めたように、実は何かが起こるということなんです。そう考えたら私自身もハッと迫られる気がします。恵まれた終わっていないだろうか、本当私自身が特にこれ気をつけないといけないな、日曜日、これは始まりの日 なんですけども、まあ、良くも悪くも牧師はこの礼拝の御言葉を取り継ぐことにすごく集中します。ですから、まあ、極端な場合、日曜日の午後からもう次の日曜日のこと、まあ、場合によっては今こうして話している時にも次の日曜日のことがあって、来週に取っておいた方がいいのか、今話した方がいいのかぐらい思うぐらい、もう次のことに言ってることがあるんですね。日曜日からずっと次の日曜日ともすると、この日曜日の午前で終わったって自分が一番なってないだろうかって、ここから始まって、つまり神様が現れてくださったっていうことは、これで完了したではなくて、そこから新しい何かが始まるんだと、何よりも他ならぬ私自身がそう宣言して、これから午後楽しみですよね。特に今日コンサートなわけですから、これからどんな素晴らしいことが起こるのか、神様がこんなに恵んでくださったんですよ、この1週間神様のなされることを待ち望んでいきましょう。ところが恵まれたで終わって、そのつまり終わったので、だんだんだんだんだんだんその恵まれたその燃料がずっと日曜日まで持つかなという、そういうふうにしている、あるいは恵まれた神様ともにおられる、それを本当にその通り丸ごと受け取って、受け取ろうとして苦闘する1週間、場合によっては苦闘する、どんな大きなことが起こるんだろうと思うと、それを私は本当に神様と共に歩んでいくことできるんだろうか、ある意味胸騒ぎして戸惑って、そんな大きなこと本当に受け取れるんだろうか、それが神様が勝手になされて私は見ているだけ傍観者という意味ではなくて、神様がまさにその辺で現れて、このことがあるよって知らせてくださったなって、まさにマリアに天使が現れたように、今ここにあなたにこれを出す、受け取ってくれ、どうしましょう、そういうような本当に思いを持って受け取っているだろうか。いや、マリアがこの後、私に夫がありませんのに、つまり自分に何もないのに、どうしてそれが起こるんだ、でもマリアはそうして受け止めようとしたようには、私たち受け取っているだろうか。いや、私もあれがないです、むしろ反対に、いや、もう私は年を取ってます、いろんなこういう仕事もあります、神様のなされること、しかし自分のこと、だから恵みを半分だけ受け取る、薄めて受け取る自分の都合の方が勝ってしまっているような、そんな受け止め方をしてはいないだろうか。マリアはこのことを思い巡らしていたと記しています。思い巡らしていたという日本語で書かれると、自分の頭の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる、そんなニュアンスがあるんですけども、このちょっと言語の話になるんですが、ディアローグというギリシャ語なんです。実はこのディアローグによく似た言葉でモノローグという言葉があるんですが、モノローグを聞いたことのあるという人おられるのではないかと思います。お芝居などで相手なしに一人で長々とセリフをしゃべる、まあ、場合によっては最近は状況ナレーションが入るというのもモノローグというふうに呼ぶみたいですけども、まあ、つまり独白ですね。ああ、どうして私はこういうことになってしまった、まあ、説明みたいなことをするわけですよ、一人で。自分のその感情を、今こういう出来事があった時に私はこう思っているという芝居だと、それを言わないと伝わらない。で、まあ、一人誰となしに語る独白がモノローグ。ディアローグはそうじゃない。つまり相手がいて論じる、対話する、これがディアローグ、 ここで思い巡らすって訳されている言葉なんです。